皆さんは不安になるような状況に陥ったとき、どのようにそれに反応するでしょうか。恐れや苛立ちを覚えるような場面に直面すれば、どのようにしてそれに応答するでしょうか。2021年10月の下旬、ネット上である調査が行われました。その調査は全国の20代以上の男女500名を対象としたもので、不安に関する意識を調べるものでした。終わらないコロナウイルスであったり、身近なところや世界で起こる数々の犯罪や争いであったり、大きな自然災害などありとあらゆる問題が世の中で起こっている状況にあって、人々が何を感じているのかということを把握しようとしたわけです。結果は7割以上が最近不安を感じていると回答し、特に男性では50代、女性では20代から30代の8割が不安を感じているというものでした。ちなみに皆さん、具体的にどんなものに人々は不安を感じて不安を覚えていると答えていたと思います？トップ3を挙げると、3位はほぼ同率で心の健康と自信、2位は老後の生活や年金、そして1位は体の健康でした。このような調査を見ても分かるように、人は若い人から年配の方に至るまで、どの世代の人であろうと不安を覚えさせるようなさまざまな状況に囲まれながら生きているわけです。そしてそれはここにいる私たち一人一人も、今ライブ礼拝を聞いているその皆さんも例外では決してありません。私たち自身も日々さまざまな状況に置かれ、心を騒がされるようなこともあったりするわけです。どの学校に進学すればいいんだろうかって、この仕事を続けるべきなんだろうかって、誰と結婚してどのように子育てをして、年金の問題が取り沙汰されている中でどのようにして老後を過ごせばいいんだろうかって、友人のことも家族との関係も健康や経済的なことも、また自身の信仰の歩みに至るまで挙げればキリがないほどのいろいろな問題や課題というものが降りかかってくる中で、私たちは時にふと思うわけです。果たして自分はこのような状況の中でやっていけるんだろうかって、そんな疑問を覚えたことはないでしょうか。不安定で予測もつかない、そんな日々、そんなことが日々起こることに対して不安や恐れというものを覚えたことはないでしょうか。もちろん皆さんあると思います。今日から私たちが見ていくこの詩編の37編には、そんな弱さを持つ私たちが聞かなければならない大切な真理が記されています。なので、もしまだ聖書を開いていない方がおられれば、ぜひそこを開いてください。詩編の37編です。そして皆さん、今気づきました。私は今日からって言いました。というのも、これから私たちは少し時間をかけてこの詩編を考えていきたいと思います。ある人は言うかもしれません。いや、なんでそんな風に数回に分けるんですかって、150編まで終わらすつもりあるんですかって。もちろんちゃんと理由はあります。1回で全てしないのには、少なくとも2つの訳があるわけです。1つは、皆さん、単純に長すぎるからです。見てください、この詩編を見ていただくと、この詩編は全部で40節もあります。確かに皆さんと一緒に以前50節もある詩編の18編を1回で学んだこともありますけど、すみません、あまりにも触れる内容が多いので大変なので、今回はちょっと分けたいと思います。まあ、これは半分冗談、半分本気です。で、本当の理由、なぜ私たちがこの詩編を分けて考えるのかって、本当の理由は、この詩編がありとあらゆることを経験した年老いた人物からの実践的で知恵にあふれた助言だからです。この詩編を記したのは、表題にもあるように皆さん、ダビデでした。そして そんなダビデがちょっと25節のところを見ていただくと、25節のところにこういうわけです。私が若かった時もまた年老いた今もって、つまりこの詩篇は彼が晩年に自分の人生を振り返って記した、そんな言葉だったというわけです。数えきれないほどの出来事を実際に経験していた彼が、人生で学んだ大切なことを知恵としてここに与えてくれていたわけです。だとすれば皆さん、私たちはなおさらよくこの御言葉に耳を傾けなくてはいけません。なぜなら思い返してみてください。彼こそその人生においてありとあらゆることを経験した、味わった、そんな人物でしたよね。今まで私たちはいろんなシーンを通して彼の姿を見てきましたけど、一体どんなことを経験していたでしょう。例えばダビデはいろいろな敵と戦うことがありました。巨大なゴリアテと戦うこともあれば、王として君臨したその40年間の間で何度も諸外国と戦うこともありました。共に裏切られることもあって、一人孤独になり、理不尽に悪を図る、そんな敵に取り囲まれることもありました。文字通り命の危機に瀕するような場面と隣り合わせになるようなことは多々あったわけです。無実の罪で自分の王様から命を狙われることもありました。サウル王様から逃げているその数十年間の間、彼は食べるものも寝る場所もわからない、そもそも次の日があるのかさえもわからないような、そんな毎日を過ごすこともあったわけです。ダビデはじゃあいつも健康で丈夫だったのかって、そうではありませんでした。彼は命が脅かされるほどの重い病を患って、床に伏せ涙に暮れる日々を過ごすこともありました。またダビデは大きな罪を犯して、その結果に苦しむこともありました。姦淫と殺人の罪を犯したがゆえに自分の子供を失うこともあったり、自分自身の子供の罪を正しく指摘しなかったがゆえに家族の中で罪が蔓延し、息子のアブシャラムに身を追われるようなこともありました。皆さん、ダビデは何も知らない人物ではありませんでした。彼は人生を通して危険や苦しみ、痛みや悲しみ、喜びや平安を知っていました。敵の攻撃も、友の裏切りも、理不尽な扱いも、病の辛さも、王としてのその職務のプレッシャーも、子育ての難しさも、自然火災害の恐ろしさも、罪の恐ろしさも、またその罪に対する主の許しも、ありとあらゆることを彼は実際に味わったわけです。そしてそんな彼が、ありとあらゆることを経験した彼が、自分の長年の歩みを振り返って言葉を書き記したわけです。そしてこれこそが、いろんな経験をして私が学んだ人生において最も大切な知恵なんだって、そう教えてくれるわけです。そんな知恵は今の私たちにとっても当然当てはまる大切なものになります。だからこそ皆さん、この詩篇が神様の御言葉であって、同時にありとあらゆることを経験した年老いた人物からの知恵ある助言であるからこそ、少し時間をかけて共に学んでいきたいと思います。大きく皆さん、この37編の中では4つ彼が教えてくれる知恵というものがあります。その4つの知恵を少し時間をかけて見ていきたいと思います。今日は早速ですけど、ダビデが教えてくれる1つ目の知恵を1節から11節のところに見ていきたいと思います。でもまずは一度全体を読みますので、皆さんもそれぞれ追ってください。37編、ダビデによる。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。 主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても、彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の火が迫っているのをご覧になるから。悪者どもは剣を抜き、弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために、彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られよう。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の腕は折られるが、主は正しい者を支えられるからだ。主は全く人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。彼らは災いの時には恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りよう。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は借りるが返さない。正しい者は情け深くて人に施す。主に祝福された者は地を受け継ごう。しかし主に呪われた者は断ち切られる。人の悩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。私が若かった時も、また年老いた今も、正しい者が見捨てられたり、その子孫が食べ物を買うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に貸す。その子孫は祝福を得る。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。まことに主は公義を愛し、ご自身の生徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は知恵を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義を告げる。心に神の御教えがあり、彼の歩みはよろけない。悪者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨ておかず、彼が裁かれるとき、彼を罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて、地を受け継げさせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。全く人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだって。さて、今日私たち見ていく一つ目の知恵ですけれども、一つ目のダビデの知恵、それは主に信頼して忠実に歩むことです。1節から11節のところに見られる一つ目の知恵、それは主に信頼して忠実に歩むことです。皆さんもこの詩編を読み始めて気づかれたかと思いますけれども、彼は最初に主に信頼すること、主に委ねること、そのことに関して繰り返し口にしていました。ちょっともう一度見てもらうと、3節のところには主に信頼して善を行えって、5節のところにはあなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよって、7節にも主の前に静まり、耐え忍んで主を待て、そして9節のところにもしかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごうって。考えてみてください。いろいろなことを経験してダビデのうちには、間違いなく数多くの知恵があふれてました。実際この詩編を通しても彼は他にもたくさんのことを教えてくれるわけです。でもそんな彼が一番最初に口にしたもの、それこそが主に信頼して忠実に歩むことでした。 これこそは絶対に欠かせませんって、難しさを覚えるような中にあろうが、難しさを覚えるような中で他のどんなものよりもまず主に全てを委ねて忠実に歩んでいくことが一人一人にとって重要なんだと、そう彼は求めていたわけです。でもこれを聞いてある人は思うかもしれません。神様に信頼して忠実に歩んでいくことが大切なのはよくわかりますって、これまでにもそのことは何度も聞いてきましたって。でも具体的にそれは何を意味してるんですかって、不安や恐れを抱かせるようなそんな場面に直面するときにどのようにして主に信頼し忠実に歩むことができるんでしょうかって、感謝のことにダビデはこの点に関して1節から11節で詳しく述べてくれていました。特に3つの態度を挙げて主に信頼して忠実に歩むことがどのように振る舞うことなのかを教えてくれるわけです。3つあります。1つずつ見てみましょう。まず1つ目ですけれども、まず1つ目は価値のないものに心を奪われないことです。一つ目は価値のないものに心を奪われないことです。主に信頼して忠実に歩むことは価値のないものに心を奪われないということになります。このように一節は記されてました。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすなって、ここで腹を立てるなという命令がなされていたわけですけれども、この言葉にはもともと火がつくこと、特に怒りで炎が燃え上がること、そういった意味があります。火がつくことです。怒りによって炎が燃え上がること、そんな意味がもともとあるわけです。そしてここから何かによって悩まされてひどくイライラしたり腹を立てたり、もっと言えば恐れや不安を抱くような、そんな意味でもこの言葉は捉えられたりするわけです。何かに悩まされてイライラしたり腹を立てたり、もっと言えばそうやって悩まされることによって恐れや不安を抱くような意味です。ですからダビデはここで何を言わんとしていたのかって非常に明白でした。周りで悪者が何をしてようとそれに心を奪われて熱くならないようにって、どんなことが起こっていようともそれに影響されて思い悩んで苛立ったりするのではなくて落ち着いて心配しないようにって、そう求めてたわけです。またそれに加えてダビデは妬みを起こすなとも命令してました。妬みを起こすなって、これは文字通り不正を行うような者たちを妬んだり羨んだり嫉妬したりすること、そんなことはしてはいけませんというわけです。彼らがしていることであったり彼らが持っているものを自分も手にしたいってそう強く願ったり、逆に自分が持ってないものを持っている人に対して否定的な感情を抱くようなことがあってはいけないんだというわけです。妬みを起こさないようにって。でもこれを聞いてどうです皆さん、私たち自身残念ながらこのような態度をよく取ることがありません。納得できないことであったり、あまりにも理不尽なことが周りで起これば、私たちは容易にそれらに心を奪われて誤った反応をしてしまうことは多々あったりするわけです。ある時誰かが自分に対して悪を働けば、それに憤りを覚えてやり返すことを考えるかもしれません。周りの状況に思いがとらわれてしまえば、何を考えるにもそれが真っ先に浮かんできて、いつも心の中でつぶやいてるかもしれません。どうしてあの人はあんなにひどいことをして平気でいられるんでしょうかって、なんでこんな目に自分が遭わないといけないんでしょうかって、おかしいじゃないですかって、こうして淡々とふつふつと怒りを燃やしたり心が騒いで不安や失意というものに陥ったりすることもあったりするでしょう。またある時は自分に持っていないものを手にしている人物を目にしてそれを羨んでいるかもしれません。周りを見渡して自分自身がずっと欲しいと願っていたものを何の苦もなく手にしている人がいれば、そんな人に強い妬みというものを覚えるかもしれません。 私もあの人が持ってるものが欲しいですって、なんで自分にはいつまでも与えられないんでしょうかって、いっそのことあの人もそれを失えばいいのにって、こうして自分の願いや望みというものを叶えている人々に憧れを抱いて、彼らのように生きれば自分も欲しいものが手に入るかもしれない、そう思い始めて、神様に従うことよりもその生き方を見習って歩もうとするかもしれません。もし私たちが周りの状況に、周りの人に心を奪われてしまえば、このような問題が生じるようになってしまいます。だからこそダビデは言うわけで、そういったものに心を左右されないようにって、悪者や不正を行う者によって正しい道から道を踏み外さないようにって、いろいろなもので心を奪われて怒りを燃やしたり妬んだりするような、そんな間違った反応をしないようにって、そう訴えてたわけです。でも皆さん、ダビデはここで単にするなって、そういう命令を与えたわけではありませんでした。彼にはそのような命令を口にするだけの明確な理由があったわけです。どんな理由か、続く2節にこう記されてました。2節のところに、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだって。今読んだ日本語の聖書では少し分かりにくいかと思いますが、もともとの原文には2節の一番最初冒頭になぜならという接続詞が実は含まれています。なのでもし皆さん書いてなければそこに足してくださってもいいですけども、なぜならという言葉で始まるわけです。つまりダビデがここで何を言ってたのかって、なぜ腹を立てたり、なぜ妬みというものを起こしてはいけないのか、それは彼らが草のようにすぐにしおれて枯れてしまうからですって。言い換えれば、私たちを悩ましているように、悩ましたりしているような、そういうものは一時的なものであって、あっという間に消え去ってしまう価値のないものなんだということです。だからこそそんなものに心を奪われてはいけないというわけです。このしおれてしまう草木の光景というのは、私たちの周りでもおそらく皆さんも想像できるんじゃないかと思います。そうでなくても、特に水の少ないイスラエルのような、そんな地域においては雨が降って草木が青々としていたとしても、高温で乾燥した砂漠の嵐が、風が吹けば、それらはすぐに枯れて美しさというものを失ってしまいました。その時は一時的に花を咲かせて綺麗だったとしても、それらはずっと続くことはなくて、やがて枯れ果て風に吹き飛ばされてしまったりするわけです。そしてそのようにして、皆さん、草木が枯れて しおれて枯れ果ててしまえば、誰もそんなものを大事に集めてきて保管して取っておこうなんてことを考える人はいないわけです。ですよね。不法や悪を行う者もこれと同じだってことです。一時的に繁栄しているかもしれません。喜びや満足にあふれているように見えるかもしれません。でもそれらはたちまち枯れてしまう草のように、いつまでも続くことはないんだと、そういうわけです。同じことはイザヤの中にもこう述べられていました。イザヤの40章の6節から8節のところに、イザヤの40の6から8のところに、すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つって。だからこそダビデは訴えてたわけです。皆さんって、どうして一時的なものに心を奪われてるんですかって。なんで周りにあふれている結局は価値のないようなものに心を騒がせて、怒りや憤りってものを抱いているんですかって。どうしてそれらのようなものを熱心に追い求めようとするんですかって。それらはすぐに消え去ってしまいますって。そんなものに心を奪われてはいけませんって。アダム・クラークという聖書仲介者もこんな言葉を残してました。他人の繁栄に不満を抱いたり妬んだりするのは邪悪なものであると同時に愚かなことです。彼らが生徒であろうとなかろうと、彼らが受ける恵みを分配するのは神ご自身であり、 間違いなくこの方がご自分のものをどうにでもする権利を持っておられるのです。このような場合に嫉妬を抱くことは神の摂理を非難することになるのです。これが一つ目にダビデが教えてくれていたことでした。主に信頼して忠実に歩むのであれば価値のないものに心を奪われてはいけませんって。一時的ですぐに消えてしまうようなものによって心を騒がせて、そのようなものに自分の歩みを揺るがされることがあってはいけないんだって。続けて二つ目にダビデが教えてくれていたこと、それは価値のあるものに心を留め続けることです。二つ目にダビデが教えてくれていたこと、それは価値のあるものに心を留め続けることです。主に信頼して忠実に歩むということは、皆さん単に価値のないものに心を奪われないようにするだけではありませんでした。そのようなものに揺れ動かされるのではなくて、むしろ価値のあるものに心を留め続ける必要があるわけです。どういうことかって、その内容が3節から6節に記されてました。3節から皆さん見ていただくと、3節にこうあります。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養えって。ダビデはここでめちゃめちゃ簡潔に言ってました。主に信頼して善を行いなさいって。言い換えれば、主の御心に従って主に身を委ねて主の前に正しいことを行いなさいということです。主の御心に従って主に身を委ねて主の前に正しいことを行いなさいって。主の偉大なご性質やその言葉をただ信じて主が命じておられることを喜んでその通りになしなさいって。これ皆さん、あまりにもシンプルな命令かもしれません。でも私たちにとってこれは非常に大切なものになります。なんでかって、それは自分自身振り返ってみてください。私たち不安や恐れを抱くような状況に陥るときに、私たちは容易に神様に信頼することを、正しいことを追い求めることを忘れてしまったりするからです。そう思いません？自分たちに手に負えないような問題が降りかかってくれば、すぐに神様がどっか行って恐れを覚えて、それでもなおどうにかして自分の力でやってみようって、そうやって頑張ってやってみてどうしてもできなければ、ますます恐れを抱くようになってしまうことがあったりするわけです。すべてを主に信頼するのではなくて、自分の力や知恵に頼ろうとするからこそ苛立ちや妬みを抱いて間違った応答をすることがあったりします。御言葉に従って主がしなさいと言われたことをなすのじゃなくて、皆さん自分勝手に考えて自分が望むことをなそうとすることがあったりします。神様が言ってることよりも自分が考えることが優先されることがあったりするわけです。だからダビデは言うわけです。ただ主に信頼して全てを委ねて主に命じられていることを行いなさいって。主がもうあなたに命じていることを、主の前に正しいことを行いなさいって、心配しないでいいって、あなたはなすべきことを忠実に行いなさいって。また続けてこの箇所で彼は地に住み誠実を養えとも口にしてました。地に住んで誠実を養いなさいって、一体どういうことかって、簡潔に言うのであれば、これは神様から与えられたもので満足をして、そしてそんな神様のうちに力や守りというものを見出して忠実に歩むということです。神様から与えられたもので満足しなさいって。考えてみてください。神様はイスラエルの民に対して約束の土地というものを与えられました。土地が与えられた者たちの責任は当然他の場所に目移りして勝手に移動していくことじゃなくて、神様から与えられたその場所を楽しんでそこに住み続けることだったわけです。ダビデはここでそのことに触れて言うわけです。与えられたもので満足しなさいって。全てをご存知で、一人一人が何を必要としているのかを全てご存知の方が与えられたものがあるのであれば、それで満足しなさいって。たとえ自分にないものを他の人が持っていたとしても、悪が繁栄しているのを周りで見たとしても、それらを妬まないようにって。ただ約束を必ず守られるその誠実な神様があなたに備えてくださったもので もうそれで十分満足しなさいって。でもこれで終わりではありませんでした。ダビデはこのように4節でも続けるわけです。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるって。ダビデは主を己の喜びとせよ、そう口にしてました。これは他の誰でもない主のうちに自分自身の喜びを見出すということです。他の誰でもない主のうちに自分自身の喜びを見出すということです。この言葉についてデレク・キドナーという聖書仲介者はこんな説明をしてくれました。己の喜びとせよに関してですけども、これは獄中でパウロとシラスが祈るとともに賛美していたように、自分の感情を意図的に方向転換させることを含むのですって。自分の感情を意図的に意思を持って方向転換させることを含むんですって。皆さん思いますね。どうです、この説明って分かりやすくないですか。だって思い返してみてください。パウロとシラスがかつて使徒の16章にもありましたけど、ピリピの獄中に捕らえられたことがありました。獄中に捕らえられていた彼らは暗くて狭い牢の中に他の囚人と一緒に入れられて、ひどい苦しみというものを受けたわけです。牢に入れられる前には彼らは何度も何度も鞭でも打たれてました。だから彼らの体は傷ついていたし、痛みを覚えていたし、ましてや牢の中にあっては自由なんてものは一切なくて、他の囚人たちも、入れられている他の囚人たちのうめき声であったり、そういう苦しむ声というものが充満しているような最悪な状態にあったわけです。そんな中で周りの状況に影響されて不平を口にしたり喜びを失うことはある意味容易で、ごく自然な反応だったかもしれません。でもパウロはシラスはそのような状況に心を奪われることはなかったわけです。なんでそれが奪われなかったのかって、彼らは主を信頼していました。そして向きやすい、不平や不満を口にするというその方向に向きやすい自分の感情を主に向けて、そして主に対して賛美を捧げてたわけです。彼らは状況に心を支配させるのではなくて、その状況さえも支配されているその神様に全てを委ね、そして神様のうちに喜びを見出していました。ダビデはそれと同じことをここでも言うわけです。いろいろなものに恐れを抱くんじゃありませんって。確かにいろいろなものがやってくれば、容易に私たちは間違った反応の方向に目が向くかもしれませんけど、でもその方向ではなくて主に身を委ねて、そして主のうちに喜びを見出しなさいって、主を自分の最高の喜びとして、この方に自分の心を止めて歩んでいきなさいって。そうすれば、そんな主に従って主の御心に沿ったものの願いを、心の願いを主が聞き入れてくださるんだって。そうです、皆さんここまで見てきて、ダビデの言わんとしているその知恵がより鮮明になってきたでしょうか。主に信頼して忠実に歩むってことは一体何なのかって、それは単に価値のないものに心を奪われること、それを避けるだけじゃなくて、価値のあるものに自ら心を向けて、そこに心を止め続けることでした。いろいろなものに揺れ動かされるのではなくて、すべてを支配されているその主に信頼し、揺るがぬ主の御言葉に従い、そしてこの方のうちに喜びを見出していくということ、これこそが私たちにとってどんな状況にあろうと最高の安心をもたらしてくれるものだったわけです。そしてこの点に関してダビデはもう一度5節6節のところで強調してまして、5節6節見ていただくと、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされるって。ここで皆さんに注目してほしい言葉があります。それはあなたの道を主に委ねよって言われている、この委ねよという言葉です。委ねよというこの言葉です。でこれは皆さん非常に興味深いもので、もともとの意味は、もともとの言葉には転がすという意味が含まれています。皆さん転がすって意味です。石を転がす、そういった意味です。と 面白いと思いません？委ねるっていう言葉はもともと転がすっていう意味を持ってるわけです。でもこれ私たち考えてみると非常に分かりやすい描写でもありました。少し思い浮かべてみてもらうと、誰かが何かを転がすときに、それは明白にそのものを元のその場所から別の場所に移動させることを表しているわけですよね。つまりこの委ねるっていう行為は、ある人が持っているその重荷というものをその委ねる相手に対して完全に移すっていうことです。転がして移すわけです。だからもっと言うのであれば、私たちが今まで見てきていることに合わせて言うのであれば、私たちの抱く不安であったり恐れであったり憤りであったり嫉妬であったり、そういった感情さえも自分の内から全て主の内に移動させるということです。ダビデはここで訴えてたわけです。いつまでも自分の中でしがみついて離さないんじゃなくて、主の御手のうちにあなたの道をすべて委ねなさいって、そう書いてますよね。五節のところに、あなたの道を主に委ねなさいって。あなたの道ということはあなたの人生のすべてだということです。大きいものであろうが小さいものからであろうが、そのすべてを主に委ねなさいって、自分でずっとしがみついてるんじゃなくて、もう転がして主の御手のうちにそれをすべて託しなさいって。これと同じことはペテロもこのように口にしていました。第一ペテロの5章の7節のところにも、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですって。そのようにして心配してくださる神様が、誠実な神様にすべてを委ねるのであれば、ダビデはこう続けて言ってました。主が成し遂げてくださるって。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされるって。私たちが主にすべてを委ねるのであれば、誰が行動してくれるのかって、主が行動してくださるんだって。これが主に信頼する者が持つことのできる揺るがぬ約束でした。揺るがぬ希望でした。確かに今は悪によって苦しめられることがあったとしても、神様はいつの日か必ず悪に対して無くさわしい裁きを下してくださるわけです。正しい者にはそれにふさわしく輝かしく報いてくださるというわけです。主にすべてを委ねる者はそんな変わらない希望を持ってどんな時も歩んでいくことができるんだって、それがダビデが教えてくれていた知恵でした。だとすれば、私たちは何に心を止めるべきなんでしょうか。だとすれば、皆さん、私たちはいつまでも主に委ねないで何か持っていることが果たして賢いことなんでしょうか。ダビデはいろいろな困難や苦しみ、そういったものを人生を通して経験する中で、自分自身の愛する主がどんなお方なのかをよく知りました。この方に身を委ねることの素晴らしさを学びました。自分の力や知恵でどうにかすることよりも、ただ主に信頼して主の御言葉に従い、この方のうちに喜びや希望を見出す、その生き方こそが何よりも幸いなんだということが分かったわけです。そしてその人物が今の私たちにも言うわけです。心配しないでいいって、主に信頼しなさいって、いろいろなもので恐れないで御言葉に従って主の前に喜ばれることを追い求めていきなさいって、主があなたの代わりにことを成してくれるって、どんなものよりも価値のあるその主を求めていきなさいって、それが一人一人にとっての最高の喜びになるんだって。それが皆さん、ダビデが私たちに教えてくれてたことでした。主に信頼して忠実に歩むこと、二つ目に教えられていた態度だったわけです。そして最後、三つ目にダビデが教えてくれていたことが、残りの7節から11節に記されていました。7節から11節のところ、3つ目ですけれども、3つ目は忍耐を失わないことです。3つ目は忍耐を失わないことです。 主に信頼して忠実に歩んでいくには価値のないものに心を奪われない、価値のあるものに心を留め続けるだけじゃなくて、忍耐というものが欠かせないものになります。どういうことなのか、7節からこう続いていました。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だって。ダビデはここで主の前に静まり、耐え忍んで主を待てというその命令を与えてました。ここで登場していた静まりという言葉ですけれども、この静まりという言葉を別の言葉で置き換えるなら、これは沈黙しなさいとか、静かにして黙ってなさいということです。静かにして黙ってなさいって、誠実な主が必ず守ってくださるからこそ、主が必ず喜びを与えてくださるからこそ、ダビデは人々に言うわけです。何があろうとも怒って腹を立てたり妬んだりするんじゃなくて、静まって主を待ち望んでなさいって。でもどうでしょう皆さん、これも私たちにとって大きな難しさを覚えることかもしれません。なんでかって、それは不安や恐れ、憤りを覚えるような状況に置かれれば、そのことに関して私たちは容易に不平不満を口にして黙っていることができなかったりするからです。そんなことありません？もちろん他の兄弟姉妹に励ましを求めることが間違っているわけでもありません。同じ主を愛する兄弟姉妹とともに重荷を分かち合って助け合って生きていくことができるというのは、私たちにとって私たちに与えられている祝福でもあります。でも時に私たちは本来の目的を忘れて、ただ愚痴を聞いてもらうためだけに誰かに話しているかもしれませんし、自分の怒りであったり自分の憤りというものを他の人に肯定してもらうために口を開いているかもしれません。また別に誰かに対して、たとえあなたが実際に言葉に口にすることはなかったとしても、自分の心の中でつぶやいているかもしれません。実際に言葉に話していようが、心の中でつぶやいていようが、それは同じだということです。そしてそんな弱さを覚える私たちに対してダビデは言うわけです。静まって待ち望みなさいって。たとえ今悪がはびこることが、栄えることがあったとしても、必ず主は正しいことをなされるお方です。だからこそ忍耐を持って主が働かれるのを待ってなさいって。こうしてダビデは悪に対して悪で報いてはならないということを初めにも言いました。またここでも教えてました。周りの状況に心を奪われて間違った反応をしてはいけないんだということを繰り返し繰り返し警告してたわけです。一体どうして彼は何度もそんな警告をしていたんでしょうか。その理由がはっきりと書いてました。もう一度8節のところを見てもらうと、8節のところにこう書いてますよね。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だって。気づかれたかと思いますけど、ここに出てきていた腹を立てるなっていう、この腹を立てるなという言葉は、最初の1節でも見た腹を立てるなと同じ言葉です。つまりダビデは言うわけです。もしあなたが悪者や周りの状況に対して忍耐を失って腹を立てたり、不安や恐れを抱いているのであれば、自分の心が騒ぐだけじゃなくて、結果として自分自身も悪へと導かれていくことになってしまいますよって。でもその通りですよね。だって妬みや怒りというものを抱けば、それはその人のうちにだけとどまらずに、周りの人にも悪い影響を与えるようになっていくわけです。間違った怒りというものを覚えれば、他の人をも怒りによって傷つけてしまうことがあったりします。また何よりもそれは神様の前に罪を犯すことになるわけです。ですから本来であれば、悪者の生き方から離れるべきなのに、自分自身が悪者と同じ道をたどってしまうことになってしまいますよって。だからこそ静まって全てを主に委ねて、忍耐を持って主を待ち望みこと、それが強く求められていたわけです。自分でやるのではなくて、 主を待ち望みなさいって。そしてそのことを述べた後で、ナビデは最後にこのように一つ目の知恵のこと、それを全部まとめて9節からこのように言ってました。9節、悪を行う者は断ち切られる、しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしようって。ここでは大きく2人の人物の異なる2つの運命が明白に記されていました。それは見たら分かると思います。一つは悪者に関してダビデははっきりと言ってたわけです。悪を行う者は必ず断ち切られますって。しばらくすれば悪者は皆いなくなる時がやってきますって。神様に逆らっているような者は、神様を知らないで自分勝手に生きているような者は、罪を憎む聖なる神様が正しく裁きを下される日が絶対にやってきますって。だから今どれだけ栄えていたとしても、今どれだけ自分勝手に好き勝手に生きていたとしても、必ず裁きの日はやってくるって。でもそれとは対照的に、主を待ち望む正しいものに待っているものに関して彼はこうも言ってました。神様からの守りが、喜びにあふれた祝福があるんだって。ですから対比してたわけです。悪者と、そして主を待ち望む正しいものと。考えてみてください。確かに皆さん、神様に従って正しく歩もうとする者は、悪によって今苦しみを受けるかもしれません。多くの犠牲を払うことを求められるかもしれません。でも約束を必ず守られる主に信頼して歩む者は、この世だけじゃなくてその後も神様は必ず正しく報いてくださるって、その希望を持って歩んでいくことができるわけです。またもっと言えば、皆さん、私たちがこの9節の主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごうって、また11節のしかし貧しい人は地を受け継ごうって、この言葉を見たときに何か思いつくことありませんでした？特に11節の言葉を考えると、この11節の言葉はイエス様ご自身がマタイの5章の5節で引用している言葉になるわけです。イエス様はこの詩編の37編の11節の言葉を引用して、こう口にしとられました。マタイの5の5で、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからって。恵みによって許されて、キリスト者として作り変えられた私たちが持っている最高の希望、それはいつの日か私たちの愛する救い主イエス・キリストと永遠を共にすることができるということです。いつの日か王の王であるこの方が統治する新しい世界にあって、私たちもそれを一緒に楽しむことができると、その時がやってくるというわけです。黙示録の21章の3節から4節のところにもこう記されていました。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ってもはや死もなくて苦しみも涙もない、そんな輝かしい将来が他の誰でもないイエス様のその言葉によって約束されているわけです。死と罪の力に勝利してよみがえり、今なお神の右の座についておられる、そんな偉大な王であろう方が、この約束を果たされる日が必ずやってくるわけです。主に従う者にはそんな約束があるんだって、そんな祝福が待ってるんだって。でももし主を知らないのであれば、悪者として主に逆らって歩んでいるのであれば、御言葉ははっきりとここでも繰り返し繰り返し言われていました。そのものは断ち切られますって、そのものはいなくなりますって、必ず裁かれる日はやってきます。なので唯一救いを与えることができるそのお方に、 その罪のために死んでくださったその主イエス・キリストのその十字架の前にへり下って自分自身の罪を認め悔い改めて、そしてこの方を救い主として今日信じ受け入れてください。この方のうちにのみ命があって、この方のうちにのみ救いがあります。兄弟姉妹の皆さん、だとすれば皆さん、こんな素晴らしい約束がもし 私たちに与えられているのであれば、じゃあ私たちは一体何に心を止めて生きていこうとするでしょうか。誰か、確かに先の見えないこの世界にあって、私たちの手には負えないような心を騒がせるような出来事は日々起こります。でも私たちはそのような状況にあっても、それらすべてのことを支配されているお方にすべてを委ねて歩むことができます。そのお方に信頼してすべてを委ねて生きていくことができます。どんなに困難なことがあろうとも、本当に価値のあるものに心を留め続けることです。誠実な主に信頼してすべてを委ねて、忍耐を持ってこの方に喜びと平安を見出しながら、共に主を愛する者としてますます歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、御言葉を心から感謝いたします。私たち一人一人が今この地上にあって、確かに不安を覚えることも恐れを抱くようなこともいろいろなことが起こっていますけれども、でも私たちが御言葉を通して今日も学んだように、すべてのことを支配されている、そんなあなたに私たちはすべてを委ねて、あなたに喜びを見出し、あなたに平安を見出し、歩み続けていくことができます。そのような恵みに預かっていることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がますますこの主を知って、知識だけではなくて、ダビデがこの人生を通して学んだように、私たち一人一人もこの主がいかに私たちにとっての岩尾であって、盾であって、救いであって、この方のうちにのみ助けがあるんだということを学び続けていくことができますように。どうか一人一人の心を神様今一度砕いてくださいますように。私たち一人一人が自分の力や知恵に頼って生きていこうとするのではなくて、主にすべてを委ねることの幸いを私たちが学ぶことができますように。神様、どうか私たち一人一人そのようにしてあなたを愛する者としてますます成長するときに、神様、あなたの素晴らしさを私たちがますます知り、そのことを私たちがますます称えることができますように。一切の栄光をただあなたがお受けになること、そのことだけを期待し、すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。